らいしか考えてなかった。まあ、兄なんかはうちは結構兄弟が多かったので、お前は木の股から生まれたとかね、よく言われましたけども、まあしかしですね、私が本当にイエス様を、そうですね、知る前まではそんなことばっかり考えて、まあ要するに生まれることなんか考えてなかったですけどね。まあでも神様は私たちを偶然に作ったわけじゃないんですよ。まあ、ちょっと言いかっこ言いますけども、まあこの曲知ってますかね、ナルシスとイエペソの禁じられた遊びっていうんですけども、まあ僕らがギターを始めた頃はですね、この曲をもうみんなやってましたね。それで、まあ、今の子供たちは何を弾くのかなとか思うんですけどね、まあそれは、まあ、アイドルの曲かなんか弾くんでしょうかね。まあ別に関係ないんですけども、まあ、禁じられた遊びということで、私は結構禁じられた遊びというよりも禁じられた犯罪をですね、子供の頃にやってました。まあもちろんですね、まあ、皆さんが よくやらないかな、やるようなことはやってました。電車の上にですね、線路の上に石を置いたりね、あと爆弾作ったり、そういうのをやってました。あと全然知らない家に入ってね、探検をするっていうこれ結構面白かったね皆さんやったことないですかね、そういうことやったりして、だもっとひどくなってエスカレートしてですね、万引きですね、あと泥棒などしてました。私の家っていうのはすごい貧乏だったんですよ。父親がね、学校の先生一応やってたんですけども、それをやめて、あと母が病気気味だったので、結構その母のためにお金が必要だったんですね。でなんか結構ね、初め金持ちだったんです、僕は小学校ぐらい前ですかね。でなんか母がすごい病気になっちゃって、実は家も持ってたんです、それ家も売っちゃって、長屋に住んだんですよ。長屋っていうのは、まあ今の文化住宅みたいなもんですかね。でそこで実は長屋の、余談なんですけど、長屋の隣の家は私たちが昔持ってた家だったんですけどねまあ指をくわえて、あれかとか言って持ってましたけどね。まあ本当に、まあ貧乏って言っても、まあ、この頃はみんな貧乏だったんですけどね。例えばチキンラーメンとかね、ああいうのとか夕食で食べたり、あと、まあ、1袋5円のね、パンの耳ですかね、あれをこう買って朝食は食べてました。まあだから要するにお金が欲しかったんですよ。だから万引きとか泥棒をしたという感じで、まあ小学校の時そんなことするってちょっとおかしいですけども、しかしね、この万引きとか泥棒しててね、その友達がいたんですけども、その友達の家をね、遊びに行ったんですよ。その時にね、私はもうびっくりしました。すごい、その人はもうすごい、もっと貧乏なんですよ。6畳1間の家ぐらいでしたかね、アパートに、車椅子のお兄さんがいてね、なんかその身体障害者のね、それと妹と母親がいて、へえ、下には下がいるんだなと思ってそれからちょっとね、うちが貧乏だっていうのを思うのやめました。これはゴッドファーザーっていう、知らないですかね曲なんですけどね、中学になってね、その子と久しぶりに会って、ゴッドファーザーっていう映画を見たんですよ。でこれはどんな映画かっていうと、まあ皆さん、まあ多分ご存知だと思うんですけど、マフィアの映画で、まあマフィア同士が戦うみたいな映画だったんですね。そのね、最後のシーンで、マフィアのボスがですね、子供のこう なんか息子だったと思うんですけど、ちょっと覚えてません、甥だったかも分かんない、 子供がね、幼児洗礼を受けているときに、手下にですね、敵のマフィアを殺させていくんですね。そのシーンがもうすごく僕は印象的で、僕はこれで、この映画見て初めて本当クリスチャンを知ったんですよ。いや、これクリスチャンっていうのは人殺しする人たちなのかなとか思って、うん、でもかっこよかったです。あのアルパチーノとか出てましたね。僕は高校生になってですね、あのロックに狂うようになったんですね。で、髪の毛もですね、もう本当に純よりちょっと短いぐらいですかね、伸ばしてて、まあ今はちょっと事情があって伸ばせませんけどもね、あの今は本当はやりたいんですけどね。そこから初めてね、あの酒とお酒ですね、まあその頃はまああのなんていうか興味本位で。でタバコとか吸って、で結構、まあ、悪だったんですよね。あの喫茶店なんかで入り浸って、あの友達とギャーギャー触ったりね、授業をサボってね。まあでもこの頃はね、あの いじめっていうのはあんまりなかったんですよ。今流行りのいじめっていう、今、まあ、流行りって言ったら失礼ですけども、あの今あるいじめですね、そういうのは少なかったんです、僕らの頃ね。あ、しかし私は先生を陥れました。確か高校1年、高校2年ぐらいだったんですかね。あの実はあの、まあ、昔友達なんですけど、別にガールフレンドじゃないんだけども、その女の友達とですね、授業中にね、パッ立ってね、でその女の子が来て、もう最初から打ち合わせしてんですね。で先生に、ほら、お前な、俺の女に手出しやがってこの野郎とか言ったんですよ。そしたら、それがすげえ受けちゃって、みんな、何とか言っちゃって、どうしてくれんだ、こら、とか言ったんですね。そしたら、なんかこれがもう、すごい、あの、教育委員会までブワーッとこの事件が広まりましてね、それで、あの、退学ですよ、退学。と思ったんですけども、実はね、なんとあのラッキーにもですね、親父が昔先生やってたから、なぜか知らないけど教育委員会にこう通通なんですよ。だからお前の親子供なとかって言われたと思うんですよね。僕も全然知らないけども、僕はもうやめようかなと思ったんですよ。もう面白くなかったし、学校なんかで、あの退学は免れました。あ、でもね、これ本当冗談抜きで、あのその先生にね、あ、もちろん謝りましたけども、私その頃は本心から謝ってないと思うんですよ。本当にいい先生だったんですよね、と思います。あの死ぬ前にね、もう一度で謝りたいです。会えばですけどね、死んじゃってるかもわかんないですけどね、ごめんなさい。卒業、これキー違いますね、やめときましょう。まあ、それから高校卒業しましてね、僕は絵が好きでね、美術大学を目指してたんですけれども、まあ目指してたんですよ。それで美術の専門学校の行ってですね、そこで勉強してまして、1年2年3年ぐらいしたのかな、浪人を。そこの学校で、2年半ぐらい、でも結局ね、ダメでした。受かりません。でもうその頃からこう、まあ、家が貧乏だったもんですからね、まあ、独り立ちしたいという感じで、じゃあ金が必要だと思って、まあ、手っ取り早いのが水商売ということで、水商売の道へと行きました。最初はカジノを経営する、ね、オールナイト喫茶って言って、ヤクザが経営しているところでね、結構怖いところなんですよ、本当に。 半分ぐらいはカジノみたいになってて、そこであのウェイターやってまして、オールナイトで。で、そこでですね、知り合ったあの友達に、友達ですね、ウェイターの。で、彼がですね、お母さんがすごい金持ちで、なんかあのバーを経営してたんですよね。そこであのバーテンダーをさせてもらって、そうですね、あの楽しい生活といいますか。飲んで飲んで飲まれて飲んで飲んで飲みつぶれて眠るまで飲んで、飲むという字が何回出てきたか皆さん、まあそれは冗談ですけどね、ここで酒を本格的に覚えましてですね、酒だけじゃなくってギャンブル、あと、まあ、これはちょっと X で、R 言葉ですからやめときましょう、まあ、女の人とこう仲良くするそういったものもこうやったんですね。で、まあ、そこでもう本格的に酒を覚えて、もう遊んでました、毎夜毎夜。まあ、酒癖が悪かった、私はすごい悪い、本当に今も悪いんですけどね、あの昔はもっと悪かったです。まず人に絡む、ね、好きなんですよ人に絡むが、なんだとか言って、ヤクザに一回、あのヤクザじゃないですけどね、なんかそれに近い人に殴られたことありましてね、こっちからやってきて、で警察にあのこの人先にやってきたんですって言ったんですけどね、すると横にいてたお姉ちゃんが、あんた人間ちゃうねえって言われました。私がふっかけて殴ってきたのに殴りかけていったのに、まあ、そういうこともありました。あとは本当に酒癖悪くてですね、自殺行為とかね、あとであの自殺行為っていうのは要するにね、おちょくってあの、まあ、電車の上に横で寝たりね、あとビルの屋上の上にてっぺんにこうぶら下がってね、こう本当に酔ってんですよ。それよく死ななかったなと思って、本当3階建てぐらいのぶら下がったりね、やってましたよ毎日。まあ、あの暗かったです私は、明るい飲み方じゃなかったと思いますね、うん、でもね、それから彼女もできてね、まともな暮らしもね考えてたんですよ実は。で実はまあ、まともな暮らしとやってました。もう水商売やめてね。しかしですね、なかなか人生うまくいかない、結局あれですよ、彼女に振られましてね、まあでも僕はぐじゅぐじゅした男でね、ストーカーみたいなこともやってましたよ本当に。その彼女、夜更けの電話、あなたでしょう、話すことなど何もない。本当悲しかったですね私は。実はね、実家に帰るとね、家庭内暴力みたいなのもあったんですよ、うちの兄が。でもなんかもう、まあ、本当毎日こう面白くなくって、で結構まともに働いた会社がですね、希望退職っていうのをねやってきたのをきっかけにね、俺辞めよう辞めようと思って、でまあ外国に行ったんですね私は。まあ兄もアメリカに住んでたっていう理由もあってね。明日私は旅に出ます、あなたの知らない人と二人でって、私は一人行ったんですけどね実は。それからですね、海外とマレーシアとかシンガポール、インドとかね、アジアの方を一人で回ってたんですよね。でそこでね、オフシーズンということで本当にあんまり人はいなかったんですよね。 で、私はタイのね、コパンガンっていう島があったんですけどね、もうそうですね、もう30年以上、30年ぐらい前ですかね。だから、まあ、今は結構ビル建ってるみたいなんですけど、本当にビルがとか建ってなかった。バンガローがあったんです、まだバンガローがね。ほんで、誰も本当に海で、誰もね、本当にいない海だ。まあ、私はこう、なんかこう、まあ、その頃こう、酒とかね、あと、まあ、ドラッグ、まあ、M って言いますけどね、そういうものをこう、吸っててね、ほんと気分が良くなってきてね。今はもう秋、誰もいない海、まあ秋じゃなかったです、春でしたけどね、本当に誰もいない海でした。そこでですね、夕日がこう地平線にね差し掛かってきたときに、本当にもう綺麗な夕日だったんです。もうこれはもう本当にすげえ夕日でして、でその時にね、いろんなこのバカしたことね、私バカよね、おバカさんよねっていう感じでね、いろんなことをこう思い出したんですね。で、なんかもう幼い頃やってきた、あと高校生の頃その先生をこういじめたこととかね、いろんなことがあって、酒飲んでむちゃくちゃしたこと、そういったことがね、こうバーッとこう走馬灯のようにこうバーッと私に蘇ってきたんですよ。で、そしたらね、なんか知らんけども、私あんまり泣いたことないんですけども、涙がブワッと出てきてね、でその時に神様の声が聞こえたんです。まあ聞こえたって言っても、まあ聞こえたことにしましょう。だから本当聞こえたようになったんですね。でその時神様が、まあしゃあないやつやねお前はとか言って、そんな感じでした。いや、今思えばね、これがね、神様と最初の出会いだったんじゃないかなと思うんですよ、私は本当に。まだその時は救われてませんでしたけども、アメリカがね、兄が住んでたという理由でアメリカにやってきました。その時に英会話学校でね、先生が教会行ってみないかとか言って、まあ暇だったのもあって、ただでご飯も食べれるということで行ってみました。まあそれからそうですね、半年ぐらいして、そこで洗礼を受けました。アーメン、ジン・グレース、ハウスウィーザ・サンっていう感じですね。で、そこでですね、まあ英語でやってたんですよ、アメリカの教会でしたからね。まあアメリカの教会英語も分かんねえなと思って、まあそこで知り合ったキーボードの人なんですけどね、僕はなんか一生懸命やってくれて、日本の教会ってあるよとか言うから、ああそうとか言って、まあ英語で言ったんですけどね日本語喋りません、その人も、その人は。でまあこちらにおられるですね、諏訪部先生の教会に行きました。それからまあいろいろ、まあ、勉強させてもらってですね、だんだんこう本当にクリスチャンというものが分かってきて、と楽しい毎日を過ごしてました。そこでまあ私の女房のですね、あきこさんと知り合いまして、結婚しました。今日は来てないですけどね、今は旅行行ってます。まあ旅行行ってない時も来てないですけどねあの実は面白い話があってね、キリトちゃんでしたっけ、キリト、キリ、小田さんのキリ、キリエちゃんっていう子が昔ここに来てて、まあ、2、3年ぐらい来てたのかね、あの人ね。そうですよね。 でそれで私が結婚していることを知らないんですよね。で、あ、うちのワイフねとか言ったら、え、キリさん結婚したんですかとか言って、え、独身だと思いましたとかって言われて、まあね、瞳を閉じて君を描くよ、それだけでいい。まあこういう関係じゃないんですよ本当は。あの僕たちは決してこういう関係じゃありません。あの家じゃ二人きりですので仲良くやってますしね、あの、まあ、たまに一緒にご飯も食べます。はい、まあね、うちの家内にはいろいろ勉強になっております。本当に感謝しております。ですね、クリスチャンになってですね、自分は変わったかなってたまに聞かれることあるんですね、人にね、クリスチャンない人にとかに、クリスチャンの人とか。私はですね、本当大きく変わりました。いや、嘘とか思うかもわかんないですけども、昔は、要するに、ね、大きくっていうのは、私にとってはです。昔は人のことやね、神様のことなんか全く無視ですよ、本当に。で、人のことを陥れたりですね、悪口言ったり、まあ今もやってますけどね、結構、昔はもうそんなんでした。でもね、ほんの少しですけどね、人の心を思ってね、神様の言葉に耳を傾ける心があるというのはね、やっぱりこれはやっぱり私にとっては大きく変わったということでしょうね、うん、君は愛されるため生まれた、僕の人生は愛で満ちている。でもね、神様に愛されるのもいいですけども、愛しましょう、前のメッセージのあれじゃないですけども、本当に愛されましょう、愛しましょう神様。私、まあ、悲しいことなんですけどね、小学校から付き合ってたね、もうお酒もガンガン一緒に飲んだ親友ですね、親友ですね、20年前にぐらい前ですかね、亡くしまして、最後の日に彼は僕に遺書まで送ってきたんですね、ニューヨークまで。でそれ読んで僕は本当に泣きました。うん、まあ、悔しかったのは、まあ、うちのやつと結婚するそういう準備とかそういうのもあったもんでね、彼に何ていうかイエス様の素晴らしさとかそういうのをね伝道することができなかったということですね。それは本当に悔しいですね。あと小学校から、あ、小学校じゃない、これは言ったか、父と母をね去年亡くしまして、まあ、これもやっぱり父母はやっぱり救われてないっていう言い方は変ですけど、まあそんな感じでね、これもちょっと悔しいなと思いましたけども、まあメサヤチャーチのね牧師にそれを言ったんですよね。そうするとチャーチはね、あ、それは仕方ないよって言うのかなと思ったけども、なんとユネバノーとか言ってね、え、いや、イエス様っていうのはその死ぬ前一瞬の時も来るんだよっていうことを言ってくれたんですよ。まあ父母は何回か教会連れてったことありましたからね、まあそれが唯一の私のこう慰めだと思いますね、うん、ですね、皆さんこちらでイエス様を知らない方もおられますのでね、言いたいんですけども、皆さん第二の人生って どういうことがしたいですかね、本当に。私も第二の人生何したいかなとか思いましてね、あのリタイアしてハワイに行ったりね、オーストラリア、ニュージーランド考えてます。そんなことを考えている日本人もたくさんいるみたいですね。なんかテレビの番組でやってましたけどもね。私の考えですけどね、あの第二の人生っていうのはやっぱりね、自分を見つめて、そしてあの神様を見上げるとこから本当始まるんだと僕は思ってます。あのこれは私の考えなんですけどね、あの人の人生っていうのは神様にとって本当に一瞬なんですね。ゴマみたいなもんですよ、本当に。これは僕の考え。でもね、これは僕の考えですけども、でも神様は違うんですよ。神様っていうのは本当に長い人生なん、本当に一人一人の人生って私のようにゴマみたいに思ってるんですよ。でもそのゴマのね、1秒1分、そこをね、もう見ていただいてくださるんですよ、本当に。そこがやっぱり、あの、神様が、と人間の違うところなんだと思いますね。ですから、あの、本当の第二の人生、それを歩みましょう。どうもありがとうございました。ですね、まだあるんですよ、しつこいなと思われますけども、実はね、あの私この証のためにですね、あの自分で歌を作ったんですよ。まああの歌作ったといってもですね、あのこれあの本当はあの20歳ぐらいの時にね、あの歌詞と歌は、こういうもんじゃないですけど、まあ、そんな近いものを書いたんですね。で、自分はあのヘビーメタルとかもね、結構好きだったんですけども、ディランやニール・ヤング、まあ、そういうのも好きで、こう、まあ、どっちからだかというとね、そちらの感じの歌で、あの歌詞はちょっと渡しましたよね、それをちょっと聞いてください。どこに行ってるんだ俺は、何を急いでるんだ俺は、風は思いのままに吹き流れ、その音を聞くけど、風がどこから来て、どこへ行くかもわからない俺さ、何を考えてるんだ俺は、何が欲しいんだ俺は、人の栄養は受けても神の栄養を求めない俺は、富と人の栄養が終わりが来るさえわからない俺さ、
何を恐れてるんだ俺は、何を信じてるんだ俺は、とりあえずイエスを信じよう、神の言葉を噛みしめて、自分の思うようにはいかないけど、本当の自由がつかめるさ、本当の自由がつかめるさ。
どうもありがとうございました。